聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第53章6節から10節まで、旧約聖書の1150ページです。イザヤ書第53章6節以下。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。新約聖書使徒言行録第8章、新約聖書の228ページです。使徒言行録第8章の26節から40節まで。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こして、イエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。彼らが水の中から上がると、主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神よ、あなたの日に 私たちをこの礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。どうか今御前にひざまずいている私たち一同と、それぞれ置かれた場所であなたを呼んでいるすべての兄弟姉妹たちを祝福し、その罪と過ちを主イエスキリストのゆえにお許しくださいますように祈ります。大変困難な時代ですけれども、私たちがただあなたの御心に従って歩む、その勇気をあなたから受けることができますように、また歴史に対する洞察とあなたに対する信仰等を私たちに増し加えてくださるようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。梅雨の長雨が続いておりますが、この中で特にお年を召された方々や体調の優れない友を顧みてくださいますように、心を病む友を慈しみ、疲れた方々を癒し、悲しむ人々を慰めてくださいますように、人生の難しい問題を抱えている方々を助け、社会で大切な責任を負って働く人々を力づけ、学園で学ぶ若者たちにはあなたの豊かな知恵をお授けくださいますように、外国で暮らす人々、特にかの地で病んでおられる友をお支えください。希流の外国人には年頃な保護をあなたがお与えくださいますように、旅行中の友の旅路の平安をお守りくださいますように、夏休みを迎えた教会学校の愛する子どもたちを守ってください。そして心身ともにこの時に成長させてくださいますようにお願いいたします。今週のおしまいに夏のお泊まり会を教会学校は計画しています。それに参加するすべての子どもたちやご家族の方々、そして指導する先生方をあなたが守って、事故もなく豊かな時を過ごすことができるようにお守りください。主なる神様、私たちはまた大雨の災害が心配されている各地の人々の上にあなたのお守りを祈ります。どうか災害から守ってくださるように、そして悲しみや苦しみが少しでも少なく済みますように、あなたの守りを切に祈ります。神様、今世界が荒れています。パレスチナの和平が達成できないまま、イスラエル軍はレバノンで事実上の戦争を始めました。アフガニスタンでもその他のところでも不安が高まっています。このようなことはあなたの御心ではないと信じます。すべての人が愛し合って共に生きていく、そういうことをあなたはお望みでいらっしゃいます。私たちは敵意という隔ての壁を取り壊された主イエスキリスト、平和の主イエスキリストのしもべです。どうかこのような世界の中にあって、あ あなたの平和を証しし、それを作り出す働きをどんなに小さくてもいいですからできますように、私たちに力を与えてください。私たちの教会が創造的な少数者として固く立つことができますように、造り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださいますように祈ります。そして私たち一同が新たな希望を抱いて家路に就くことができますようにお願いします。またこの町に住むすべての市民の方々と子どもたちを今週もお守りくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどお読みしました使徒言行録の8章の26節以下の箇所について今日はお話し申し上げたいと思います。聖霊が下った、イエス様がよみがえられてから50日経った時にいわゆるペンテコステと言われている日ですが、その日に聖霊が下って教会が事実上誕生したと言われています。そしてその後少しの間に信徒たちの数が群れが急速に成長しました。でそれに伴っていろいろな具体的な責任が教会に生じました。例えばみんなで一緒に食べるためのパンの世話をする人たちっていうのがやっぱり必要になってきた。でそういう人を選ばないといけないと考えまして、初代教会はこの使徒言行録の6章によりますと霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選んだと書いてあります。で今日のところにフィリポという人物が出てきますけれども、このフィリポという人はその中の一人です。7人選ばれた中の一人です。でその筆頭メンバーであった人がステファノという人でありまして、でこの人は、この使徒言行録の7章なんかに詳しく書いてありますけれども、殉教の死を遂げます。でその殉教、ステファノの殉教の後でエルサレムではキリスト教徒たちに対する迫害が起こりまして、信徒は各地に難を避けます。でフィリポは一旦サマリアに行ったらしい。その辺のところをずっと読みますとそういうことが書いてあります。でその後で今日のさっき読みました26節以下に記されている出来事が起こったのでありました。で26節にこう書いてあります。さて主の天使はフィリポにここを立って南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。で私は今日はまずこのガザという地名に注目したいと思います。でガザという町はエルサレムから見ますと西南西、ほとんど西ですね、直線距離で地図で直線距離を測りますと約60キロメートルぐらいです。でそういうところにある地中海岸の町であります。でエジプトに通じる交通の要衝でありまして昔から大変大切なところと考えられていました。でそのせいかどうか古くからペリシテ人というユダヤ人としばしば敵対する関係にあった民族ですけれども、そのペリシテ人が住み着いていた。でイスラエル民族が、モーセに率いられてエジプトから脱出したということは皆さんよくご存知ですが、 で、モーセが亡くなった後、後継者に選ばれたのがヨシュアでありまして、ヨシュア記にそのヨシュアの指導のもとにカナン地方に入っていったイスラエル民族が何をしたかということが詳しく書いてあります。で、その時にこのヨシュアの指導のもとにイスラエル民族は一時このガザを占領しました。で、しかしその後すぐペリシテ人に奪い返されまして、それ以来何世紀にもわたってやられたらやり返すという争いが繰り返されてきた、そういう場所がガザであります。有名な話があります。サムソンとデリラという物語を皆さんもこれは旧約聖書の詩式に出てくる話なんですけれども、お読みになったことがおありでしょうし、映画なんかも作られまして大変ドラマティックな展開なんですね。サムソンとデリラ、でこの物語の舞台になったのもガザです。で、ちょっとそのサムソンとデリラの話をしますと、サムソンはデリラという女性が好きになってそこへ入り浸るようになるんですが、で並外れた力を持った豪傑でありますから、そのデリラをペリシテ人が抱き込んでその力の秘密を探れと言います。で、何度も何度もそうやって聞くんですけれども、その度に、サムソンは初めのうちは嘘を言ってるんですが、本当のことは教えないんですけれども、そのうちにとうとう恋人の情にほだされて、自分の並外れた力の秘密は実は髪の毛にあるということを彼女に打ち明けてしまいます。で、デリラはそのことを聞いて裏切ります。で、サムソンが眠っている間に頭の毛を7筋剃ったと書いてあります。さすがの豪傑も力を出すことができません。そしてあえなく捕虜になってしまいます。詩式の16章の21節にはこう書いてあります。ペリシテ人は彼を捕らえ、目をえぐり出してガザに連れて下り、聖堂の足かせをはめ、牢屋で粉を引かせた。目をえぐり出して足かせをはめて、まるでロバか何かのように粉を、石臼で粉を引かせた。で、そういう話であります。それはガザで起こりました。で、しかしその間に彼の髪の毛はまた伸び始めていたというんですね。で、ペリシテ人はそれを知らないもんですから、いい気になってサムソンをバカにしています。大きな石造りの建物の柱の間に彼を立たせて、万座の中で見たことかと言って恥ずかしめて笑い者にいたします。サムソンは心に復讐を誓って、その建物、大きな建物を支えている真ん中の2本の柱に両腕をあてがって、神様助けてくださいと言ってぐっと力を入れる。一気に押します。するとその建物が崩壊して、その時ペリシテ人の指導者たちをはじめ建物の内外を埋め尽くした3000人の人が死んだと詩式はそう書いています。いわば自爆テロの走りと言っていいでしょう。詩式はこう書いています。彼が、つまりサムソンがその死をもって殺した者は生きている間に殺した者よりも多かった。いささか誇らしげにそのことを報告しています。 でそういうふうに考えてまいりますと、ガザという町は他にもそういう町はいくらもあったと思うんですけれども、私の記憶の中にガザという町はやられたらやり返すという報復の歴史にまみれた町であると、そういう印象を残します。でそうこうするうちに紀元前96年には旧市街はほぼ完全に破壊されました。さっき引用した26節の最後に、そこは寂しい道であるという言葉がありますが、でこれは口語訳聖書の方では、このガザは今は荒れ果てていると、そういう訳になっておりまして、私はその方に惹かれるんです。でこの言葉、このガザは今は荒れ果てている、でこの言葉はつまり長い間やられたらやり返すという、そういうことを繰り返してきた、報復の歴史にまみれたこのガザという町は今は荒れ果てている。でこの言葉は今日のパレスチナ自治区ガザの現状を私たちに思い起こさせます。皆さんの中にもご覧になった方が大勢いらっしゃると思いますけれども、今渋谷の小さな映画館とも言えないような小さな部屋で、一本の映画が上映されています。まだしばらくやってると思いますが、私は先日それを見に行きました。ガーダという、女性の名前ですが、ガーダ、パレスチナの歌という、題の映画であります。でこの映画はまさにこのガザ自治区に生きているパレスチナ住民の暮らしを撮ったものです。日本人の女性の監督、古井瑞江さんという方が実に12年間そこの人々に密着してその映画を作った、大変ユニークな作品であります。イスラエル軍がどんなに横暴であるか、そういうことが描かれています。日常的に鳴り響く銃声、踏み荒らされた農地、見る影もなく破壊された家々、そこらを踏みにじって走り回るイスラエル軍の戦車、それに石ころで立ち向かう若者たちの抵抗、いわゆるインティファーダと呼ばれていること、そして銃弾に倒れる10代の少年、その少年の臨終、家族の涙と泣き声、そういったことが生き生きと描かれます。このガザは今は荒れ果てている、やられたらやり返すというやり方をずっとやってきた、そういうところであったこのガザが今はこういうふうに荒れ果てている、で私はその言葉を思い出すのです。でしかしこの映画の優れた点は、でそこにもたくましく生きている人々の生活があるという、そのことを私たちに知らせる点です。苦しみや悲しみは尽きることがありませんけれども、それでも彼らは歌い、踊り、笑う、命の営みを絶やさない。で、主人公はガーダという一人の女性ですけれども、この女性がまだ若い大学生であった頃からこの話が始まっておりまして、何しろ12年間撮りためたフィルムです。で、この女性が結婚して子供を産んで、そこで生きていく、 その姿をこの映画は私たちに伝えます。命の営みというものがそこにもあると、私はそのことに胸を打たれました。さて、聖書のテキストに戻りたいと思いますが、主の天使はフィリポにガザへ下る道に行け、そう指示しました。もちろんこれは今日のガザとは関係がありません。しかしこの天使の命令は、私たちのキリスト者というものの生き方を暗示してはいないでしょうか。ガザへ下る道に行け、絶えることのない争いによって荒れ果てているこの世界、しかしそこでも人々が救いを求めて希望を求めて生きている、その場所へ行きなさい、ガザへ下る道に行け。私たちはそういうふうに生きなければならないと思います。そしてフィリポはそこへ行こうとしました。でその途中、エチオピアの女王カンダケの高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官と出会ったと27節にはそう書いてあります。でこの宦官はエルサレムに礼拝に来た帰りだったと言います。でしかし申命記の23章によりますと、去勢された男子はイスラエル民族の礼拝に加わることはできない、主の改宗に加わることを禁じられていました。ですからこの宦官はせっかくエルサレムまで来て礼拝に出たいと思っても、他のユダヤ人と同じような資格で それに参加することはできなかったでしょう。しかし彼はそういう差別を受けたにもかかわらず、帰りの馬車の中で預言者イザヤの書を朗読していた。聖書の中に示されている信仰というものに並々ならぬ関心を寄せていたことがわかります。そして彼が読んでいたのはイザヤ書の53章でした。でこの使徒言行録の32節以下に引用されているのがそれであります。しかしこの引用は七十人訳、旧約聖書のギリシャ語訳でありますけれども、その七十人訳によっているので言葉遣いがやや違います。で元の形をこの私たちの旧約聖書を使って読んでみますとこうです。イザヤ書の53章7節と8節を読みます。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを。でこれは先ほど礼拝の最初に読んだところであります。で宦官は一人で読んでいてもよくわからない、どうぞ教えてくださいとフィリポに頼みます。でフィリポは馬車に乗ってその人のそばに座って、35節を読むと聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた、そう書いてあります。イザヤ書53章には 主のしもべと呼ばれる不思議な人物のことが書いてあります。その人のことを話し始めて、そしてイエスという方に至ったと、そういうことであります。主のしもべというのはどういう人かというと、他者の苦しみを自らに引き受ける、そういう形で際限のない報復の連鎖を断ち切った存在です。で、その主のしもべの話を彼はしました。そしてこの主のしもべという人物をよく見ると、それはイエスと同じ線に立っているということがわかる。悪に悪を返さず、善をもって悪に勝てとパウロが教えておりますけれども、そういうイエス様から教えられた生き方、決して復讐しない。復讐の連鎖っていうものを断ち切らなければならない。そういうことを私たちに教えただけでなくて、自ら実践された、そのように生きられたあのイエス様という方に線がつながっている。そのことを彼は話したのです。フィリポはガザへ下る道を歩んでいって、この差別を受けているエチオピア人の宦官のそばに座って、一緒に聖書を読んで、このことを明かししたのでした。で、そこにしか祝福に至る道はありません。で、私たちの教会にはそういう道が示されているんじゃないでしょうか。ガザへ下る道に行け、そこであの主のしもべと主イエス・キリストのことを明かししなさい。これが私たちのなすべきことだと思います。祈ります。神様、私たちの世界には際限のない憎しみの、また報復の繰り返しがあり、私たちはその中でしばしば希望を失っています。一体いつになったらそういうことが止むのか、いつになったら人と人との間が美しくなりきるのか、そのことを考えて私たちはしばしば力を落としますけれども、主よ、あなたは私たちにすでに聖書においてはっきりとした道をお示しくださいました。互いに愛し合って、相手のことを思い合って、共に生きる道を歩みなさいというあなたの御言葉です。それに従って生きていくことができますように、私たちをどうぞお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の454番、これは7節まである大変長い歌ですので4節までを歌います。